ていくださっているさんに期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。改めまして皆さん、おはようございます。オンラインの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは、感謝します。ですね、皆さんの祈りを感謝します。パウロ秋元牧師がですね、九州の、失礼しました、四国からですね、入院されてましたけども、東京に転院されました。木曜日ですね、無事に転院されたということですね。で、2、3ヶ月の入院の予定ということですので、続いてですね、お祈りしていきたいと思います。それから10月のパウロ牧師の九州政界が中止になりましたので、よろしくお願いいたします。それから、今長崎チームがですね、出ています。で、神様の示しによって、長崎にクリスチャンの2世3世の方々でですね、こう募集があって、そしてこう希望される方が今行っているわけなんですけども、第1チームでですね、モーセ電子光牧師が、チームリーダーで、チームが出ています。ぜひお祈りください。また今日は、京都のこう踊り場所からずっとこう来て、26世紀の後をたどって、今長崎ですね、今日は長崎の西坂でお渡しすると思うんですけども、ぜひ、天気が良かったなと思うんですけども、お最後まで守られてですね、帰りも車で東京まで帰られると思うので、こうみんな、交代で運転がすると思うんですけど、長距離なのでですね、絶対事故とかトラブルがないようにお祈りをしていきたいと思います。またですね、私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。8月の外部従事献金2万2400円を、お捧げしたいと思います。外部献金、またパルフ氏や長崎市のためにお祈りしたいと思います。共にお祈りください。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたて感謝いたします。あなたが私たちの教会、私たち一人一人の経済を担当し、祝福してくださっていることをありがとうございます。8月の外部従事献金2万2400円を外部の働きのためにお捧げいたします。あなたがこの献金を清めてくださり、あなたの御国の働きのために、外部の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。また天のお父様、アドラクモト牧師がこの先週東京に転院できたことを本当にありがとうございます。2、3ヶ月の、まだ入院ということですけども、本当に早い、さらに骨がつき、筋肉がつき、神様と早い回復がなされていきますようにお願いいたします。痛みやしびれから守ってください。リハビリも主は完全に守りを与えていってください。またこの間にパウロ牧師が示されることや、このことが許されたことの御心が 100% 益がなされていきますように、どうか主が助け導いてくださることを感謝します。さらにこの主がこの入院生活を守り祝福してください。また今長崎にチームが探されていることをありがとうございます。今日は西坂で祈られると思いますけども、それぞれの祈りを祝福してくださり、クリスチャン2世3世の方々が本当に神様の言葉を受け、またこの祝福と恵みを受け、確認を受け、また精霊で満たされて、さらに主の働きを成していけれるように、これからビジョン、主が与えるビジョンに向かって進んでいくことができるように、お一人一人を祝福し、祈りを祝福してください。主はあなたに期待いたします。感謝します。イエス様の、お名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。続いてですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。だからですね、御恋新聞が出ています。ですね、イスラエルとヒズボラのことについてですね、やっていますけども、それから新興面ではですね、東京カリスマ政界のことが載っています。それから風の響き7州のですね、経済局が決定されたことが載っています。あと九州では北九州行ける神の教会の天の賛美隊がですね、チャリティーコンサートのことが載っています。それから教会情報面でですね、福岡 J ゴスペルクラブで、私たちのですね、飯塚市の施設でゴスペルコンサートしたという記事をですね、取り上げてありますので、ぜひ写真付きですけども、ぜひ見ていただきたいと思います。またさっきお伝えしましたけど、日本のキリストの史跡をめぐってっていうのは、連載が始まりましたので、ぜひご覧ください。から証し名がまた九州の方で、パウロ・シーバ牧師が書いておられるんですけど、また後でメッセージの中でもお話ししたいと思います。 あと月刊誌9月号が出てますので、ぜひですね、また読んで用いていただきたいというふうに思います。でですね、はい。あと、数え引き7章のイラストがですね、今募集が始まっています。ぜひ、導かれる方はですね、こう書いて、送ってみていただきたいと思います。で、なんかイラストが載るっていうのもなんか一つの楽しみっていう喜びなので、ぜひですね、まあ、今子どもたちも、書いてくださってるんですけど、いろんな方々が書いてるんですけど、皆さんぜひですね、いろんなそれぞれの賜物が持ち上げてきていいなというふうに思っています。感謝します。それから今月はですね、太宰府病院でコンサートを行うことになりました。27日ですけども、ぜひまたそのためにもお祈りください。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はマタイの7章の7節から8節をですね、読んでいただきました。もう一度ちょっとお読みしたいと思います。マタイの福音書の、7章、7節から8節をいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、誰のものには開かれます。今日この箇所からお話をしていきたいと思います。私たちのこの、歩みにおいてですね、歩みにおいてこの神様にこうでは求めなさいということをですね、イエス様が言っておられるわけなんですね。で、これは祈りのことをですね、私たちに対して言っているところなんですけれども、でお祈りっていうのはですね、大きく分けてですね、感謝の祈りですね、感謝する、すべてのことを感謝していくお祈り、それから、悔い改め、悔い改めですね。そして今日はこのテーマである求めるっていうことですね。この3つが主な祈りであるわけですね。で、このことを通して神様は私たちにたくさんの恵みと神様の現実を表してくださるということをですね、覚えていきたいと思うんですね。で、この神様は全知の方なんですね。ですから私たちの全てを知っています。私たちが知らないこともですね、どうか体が悪い時にも私たち知らないで生活してたりしますけど、私たちの全て、体のことも心のことも全部知っておられる方なんですね。だから私たちの必要なこととか私たちが願っていることも知ってるんです。知ってるんですけど、あえてここで求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれますということをですね、言っているわけなんですね。で、これはあえて私たちが信仰を使うようにということを神様は求めておられるわけなんです。ですから私たちは求めていく必要があるんですね。神様は私たちを一人一人を深く愛しているので、私たちは罪人であってですね、本当に神様の恵みを受けるに値しないものなんですけど、神様は私たちを愛してくださって、イエス様を通して救ってくださって、十字架を通して救ってくださって、そしてそれだけじゃなくて私たちにたくさんの良いものを与えようとしているんですね。ですから求めてほしい、こう受けてほしいってことを神様求めなさいって言ってるのは、受けなさいって言ってるわけなんですね。あなたにあげるから受けなさい、求めなさいってことをですね、神様言っているわけなんです。ですから私たちは熱心に祈るっていうこと、求めるっていうことはすごく、求めるか求めないかで私たちの人生が大きく変わっていくっていうことをですね、超えていきたいと思います。そして一つの大切なこととしてですね、心の願いっていうのをですね、神様は聞かれますですね。ですから心から求めることっていうのがですね、それに神様は答えてくださるんですね。今年ハートガキャンプでですね、原始家の皆さん家族で行くことができて、そして黒部ダムにも行けたんですけども、一つは求めたいっていうことがあると思うんですね。告白をして、そして求めていった。で、もちろん御心ない祈りは答えられませんので、また答えられないことが御心なので、 何か私たちの願いが叶わないときもですね、それは感謝なんですけれども、多くの場合神様が答えてくださるわけですね。そしてそれを心から願っているっていうことがすごく大事なんです。ですから皆さんがですね、祈るときに心から願えることをまず祈ってください。もうこのことだったらですね、もう無条件でもう喜んで心からですね祈れるっていうことを祈っていただきたいと思うんですね。 でもですね、例えば家族の救いとかですね、あの人の救いとかとても大事なことなんだけど、ちょっといろいろ傷があってとかですね、いろいろ問題があって心から願えないとかですね、自分のことでもですね、なんかちょっと本当は祈らなくちゃいけないんだけど、こうちょっとこういろんな過去にいろんなことがあって、こう傷があったりして、こう本当になんか心から願うことができないっていうことが例えばあったとすると、神様に心の願いを与えてください。心に願いを与えてくださいっていうことですね。願いがないと叶えられないので、心にその願いがまず与えられるようにっていうことですね、そのことを私たちは求めていく必要があります。なぜなら神様は心の願いに応えてくださる、求めに応えてくださる方なんですね。ですね、私はよく前は入院したことがあったんですけど、早く退院できるようにっていうふうに祈るんですけども、でも一方ではですね、少し休んでいられるなとかですね、別なことを考えてたりすると、その祈りっていうのはですね答えられないわけなんですね。で、本当に願っていることっていうことがすごく大事なことであるっていうことをですね、まず覚えていただきたいと思います。そしてですね、例えば他の箇所を見ますと、祈りについてですね、ちょっと見ますと、例えばヨハネの福音書とかだとですね、ここに書いてあります。ですね、あなた方が言って身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が私の名に、イエスキリストの名によって父なる神様に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですって言っています。もちろんこう何でもということの中にはこう罪ですね、誰かが死ぬようにとかですね、そういう罪のこう願いはもちろん入ってないよ、ここにかなう祈りがだけなんですけども、でも本当に何でも私たちを神様に祈って良いんだっていうことをですね、本当にこう覚えてですね、自分で宣言してしまわないで、何でもこう神様に祈る、求めるということですね、こう単純にやしていきたいというふうに思います。今東京安定教会でですね、第7礼拝で祈りのセミナーが行われているんですけども、そして祈りのミッションの代表であるテモテ小林牧師がこうセミナーをしてくださっているんですけども、で小林牧師は毎週その火曜日ですね、祈りの時間っていうですね、いろんな方々からいただいた祈りの課題をインターネットラジオでこう祈る、共に祈るっていうことをやっておられるんですね。でその祈りのたくさんいろんな答えがあったりして、そのことをこう明かししてくださったりしているんですけども、この先日聞いたのはちょっとそのラジオの時のことじゃないと思うんですけども、ちょっとお話したいと思うんですけど、仙台に いた頃にですね、ある方がですね、親御さんが来られて、自分の子供さんがもうちょっと学校に行かなくなって、大学に行かなくなってしまったっていうことを言われてですね、で相談乗ってほしいって言われて、そして、その本人とお話ししたそうなんですね。そうしましたら、実はその大学にもう行けなくなっちゃったのは卒論が書けないからだっていうことなんですね。なぜ卒論が書けないのかっていうと、その薬科大学なんですけど、マウスですね、かわいいこうネズミみたいなんですね、そのマウスを学生が育てて、それを実験台に使うそうなんですね。でもその方はですね、その学生の方は自分がこう自由になりたいぐらいの人だったので、とてもその可愛がって育てたマウスをですね、自分の実験台に使うことがかわいそうでできないっていうことで、でもそこでも実験が卒論が止まってしまって、そしてそのことでこう思い悩んだりして、大学にも行けなくなってしまったっていうことをお話してくださったそうなんですね。なんとかその祈りの課題なんですけども、 実験をしないで卒業できるように祈ってくださいって言われたそうなんですね。それで小林牧師はそれを聞いた時にちょっとそれは無理じゃないかなと思ったそうなんですね。でもですね、まあ、そう言われたので、実験しなくてもですね、卒業できるように、卒論ができますようにと祈ったそうなんですね。そしたら何が起こったのかと言いますと、この実験の器具が壊れてしまってですね、大学ので、教授の方が仕方がないから今年はですね、今年は実験なしで、実験のため その準備のレポートをですね、実験前 そのレポートでいいから、それを提出したら、それで、卒業論文と認めるということになって、なんとですね、実験しないでよいということになってですね、この方はですね、大学に戻ることができて、そして、しばらく休んでたので、卒業は早かったんですけど、そのことがあったので、すごい信仰を強められてですね、祈りが応えられたことを通して信仰を強められて、卒業もできるようになったそうなんですね。で、この時に確かにこう、人間的にはそれはちょっと無理じゃないかとかですね、不可能じゃないかと思っても、私たちがこう祈る、求めるということがですね、まず重要である。そして一つ、教会でまた祈るということが大事なんですね。教会で心を合わせて祈るということがすごく大事なことである、ポイントであるということを覚えていただきたいと思います。でもう一つですね、見たいと思いますけども、今日のですね、御声新聞なんですけども、平戸教会のですね、パウロ・シーバ牧師の証が載っているんですね。この面の多分担当者の方なんで、自分で証を書いてもらうんですけど、豪雨被害に続く九州でアパート建設工事に遅れっていう題なんですね。で、この方は某ハウスメーカーの集合住宅ですね、いわゆる、賃貸アパート建設の現場監督をしているわけなんですね。で、8月末ですね、もう引き渡しの物件があって、もうバタバタこう本当に忙しく働いていた仕事をしてたんですけど、まさに最後追い込みってところになってですね、大雨が降ってきまして、そして本当にですね、工事が進まない、残すとかあと外構工事、外側の工事だけなんですけど、まさにこの大雨でですね、どうしてもダメっていうことで、その中で感謝を捧げて、祈っていったわけなんですけども、この今回その雨が毎日降り続いて空が晴れることはなかったっていうことなんですね。で、今回は本当にお手上げっていうことで状況だったそうなんですね。で、いくら天候の問題としてもですね、引き渡しに間に合わなければ売り上げが予定通り計上できなくなるわけですから、もう始末書云々では済まされない問題となるっていうことだったんですね。でもどういうわけか、何かこう不思議と平安があって、大丈夫っていう思いが湧いてきたそうなんですね、祈る中で。で、結局ですね、どうなったかというと、結局はやっぱり引き渡しの日が近づいてもできなくって、で、オーナーの方ですね、その家の建築を頼んだオーナーの方に状況と説明を謝罪をして、こんなことは通常ありえないことですが、外交工事のみを来月まで持ち越しという形で通常通り引き渡しを完了させていただけませんでしょうかってお願いしたそうなんですね。こういうことはまず普通ない、ありえないことなんだそうですけども、そしたらですね、なんとそのことは了承してくださってですね、そして建物自体の工事が完成していたので、引っ越し自体はできてですね、そして快くこうそれを受け入れて事なきを得たっていうことだったんですね。で、本当に祈りが応えられて、普段普通そういうことはない、そうなんですね。やっぱ引き渡しっていうと、もう全部終わったものが引き渡しなの でそれでなくて、お金を払ってくださったっていうことだと思うんですけども、本当にこう異例なことだったんですね。でもそれで終わらなくてですね、そればかりで監督さんへお世話になったお礼にとプレゼントいただくことになったってことですね。で、また本当におまけのおまけなんですが、そのオーナーさんがジュエリー会社をしている関係で、奥様へと言って私の妻にもなんと天然ダイヤモンドですね天然ダイヤモンドのネックレスをくださったんです。最悪な事態から守られただけでなく、なんと逆に神様の素晴らしい祝福を受けることになったのでした。今回も主に感謝することの素晴らしさをお伝えできたら幸いですって書いていますけども、この写真にですね、シーバさんが持っているこの箱っていうのは、真珠じゃないですね、すみません、ダイヤモンドのですね、天然ダイヤモンドのネックレスをこう箱って言いますか、ネックレスを持っている写真なんですね。すごいなと思うんですけど、 本当に主を褒めたたえたいと思います。であの、まあ、どんなに私たちがこう特にクリスチャン神様を信じる者は追い込まれたとしても、その中で私たちが祈るならば、そしてさっきあの感謝ありましたが、感謝して、こう感謝で祈りをなしていくならば、私たちはその中でこうさらにこう神様の奇跡ともっと、あのただ問題を解決したっていうだけじゃなくて、たくさんの素晴らしい祝福を受けていくっていうことをですね、さらに覚えて、あの求めの祈りっていうですね、大胆にあの出していきたいと思います。神様求めなさいっていうのは、与えますよ、与えますよ、祝福しますよっていうことをですね、私たちに言っているわけなんですね。で、そしてですね、祈っていくんですが、最後ですね、ちょっと祈りのことをまたお話ししたいと思うんですけども、あのイエス様はあの月世までですね、十字架の、かかる前の祈りの時に、こう血の汗を流されて祈られたんですけど、まあ、弟子たちはここで寝てしまったんですけど、1時間でも祈っていることができなかったのかって言われたんですね。で、神様は1時間というのはそのなんか意味がないことではなくて、やっぱりこう私たちあの祈るときにですね、神様祈ったのに答えてくれなかったっていう人いるんですけど、何分ぐらい祈りましたかって言ったら2分とか3分とか5分とかですねだったりするわけですね。でもちろん短くちゃいけないってことじゃなくて、短くてもその祈りに主が答えてくださることもありますし、そしてあの短い祈りでも神様聞いてくださってるんですけども、ただあの時間ですね、そこはこれ時間ってすごく大事で、何度も皆さんも聞いておられると思うんですけども、秋元牧師は最初ですね、あの5分祈っても祈ることがなくなって、あとは気がついたらですね、もう1時間経っていて、あ、祈りの力が与えられたんだと思ったら、こうよだれが垂れててですね、ただ1時間あの5分祈ってあと55分寝てたってことが分かったんですけど、でも1時間祈りになってからたくさんの祈りの答えを見始めたっていうことをですねおっしゃっていましたけども、本当にこうあの神様の前に出て1時間祈る、それはですね、ただ祈りの格好をしているだけだったとしてあったとしてもですね、神様はそういう祈りとして見られるので、あの朝ですね、その神様の時間を捧げして祈ること、また夜型の人は夜でもいいと思いますけれども、またそんな時間がない方はもう1時間をこう分けて祈るのもあれですけど、まあ、できたら1時間ですね、本当にこう続けて祈れたら一番いいと思うんですが、こう時間を神様に捧げて祈るっていうのは実はすごい大きなこう与えられていくポイントであるってことをですね、覚えていただきたいと思います。また1時間祈ると確かにいろんな問題があったら、問題がある場合もこの平安がやってきますね。本当に神様からのものが私たちでは満たされていきます。でもう一つはですね、大事なこととして、例えばあのマルコの福音書とかを見ますと、あの祈りのところでセットで書かれているんですけども、あの、また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいますと言っています。でもう一つ大事なことは許しですね、許すっていうことですね。これはあの簡単な問題ではないんですけど、でもあの私たちは許さないときに私たちも許さない。